皆さんこんばんにゃ。ボイト妄想燃料に今夜も爆走、漫画アニメ書籍やあれやこれのお話をお届けする番組、小ネタ超特急、ただいまより発車いたします。私小ネタ超特急の運転士エミーでございます。1時間よろしくお付き合いください。そして本日はスタジオにゲストをお迎えしております、番組の準レギュラー石川純先生です。
こんにちは、こんばんは。
はい、あの今ね、あの通常ね、小ネタ超特急って夜の7時からお届けしてるんですけど、今日はですねスケジュールの都合により収録でございますということで。
初めてだよ。
初めてですよ。あの実はですね、あの小ネタ超特急ってあの一番最初の頃って収録だったんですよ。まだ国際通りにスタジオがあった頃なんですけど、うん、オンエアが夜の11時だったんですね。なのでもう収録するしか方法がなかったので、ね、収録をわずか、1年弱ぐらいやってて、それから今回の収録なんで、私ね11年ぶりぐらいにこねた収録なんですよ。
俺も生放送じゃない、なんかテレビとかラジオに出たのもずいぶん久しぶりだよ。
結構もう生ばっかり。
俺はね BS NHKBS 十何年やったのも全部生だったし、その後
は。あ、そうだったんですね、うん、あれ生だったんですか。そうそう、
日本テレビも十何年生だったから、
ね、ああ、じゃあもうなかなかない収録ということで。
収録俺本当に3回か4回しか出たことない、ね、この何十年かで。
まあもうその貴重な1回を超えた超特急で刻んでいただいたということでまあでもですね、あのオンエアの前日収録ということで、まあ情報にタイムラグはないということで、皆さんご容赦いただきたいと思います。小ネタ超特急、今回の内容はアンケートコーナー俺の話、テーマはということでですね、レッツカミングアウト、あなたの黒歴史ということで、番組のブログにですね、なかなかこうダークマターが集結したような皆様の黒歴史ご投稿いただきましたので、後ほどご紹介いたします。そしてエミーがおすすめ作品をご紹介するコーナー、今月のこれ、やっとご紹介ができます。見えるかな、こちら石黒正勝さんの、天国大魔教2巻も、先月の終わりに出ましたのでご紹介したいと思います。小ネタ超特急はですね、FM 那覇のウェブサイトトップページで YouTube ライブでも配信しております。またですね、後日 YouTube の方でもアップをいたしますので、後からじっくり聞きたいわという方は YouTube、 そしてポッドキャスティングの方もチェックしてください。いつでも、そして世界中のどこからでも小ネタ超特急お楽しみいただけますので、皆様ぜひぜひチェックしてみてください。わわわわわわわ、良い子悪い子復帰っ子、
小ネタ超特急。 Your radio station。 FM 那覇。
エミの小ネタ超特急 FM 那覇よりお届けしております。ここからは毎月決まったテーマについて皆様よりいただいたご投稿をご紹介する俺の話のコーナーです。ということで、もう春にふさわしいですね、黒歴史がテーマなんですけど、まあ、なんでこれが春かっていうと、結構皆さん新しい場所とか進学とかで新しい環境で生活始めた人って多いと思うんですよ、リスナーの方でも。で、新生活の何がいいって、それまでの自分の黒歴史を知ってる人が周りにいないので、なかなかこう、そこら辺のことをね、こう、つまずきつつ、進んでた人生が新たにリセットできるっていうことで、そういう春を過ごしてる方も多いんじゃないかなということで。でですね、まあ、黒歴史をですね、まあ、この番組を使って、精神的お焚き上げをしようじゃないかということで、今回皆様方よりいただきました、アンケートテーマは、レッツカミングアウト、あなたの黒歴史ということで、早速ご紹介していきたいと思います。こちらラジオネーム整理整頓さんです。ありがとうございます。何度か気になる異性にその人をイメージした46分のミックステープを仕上げてました。60分でも54分でもなく46分なところが自分なりのこだわり。テープが途切れるまでの余白には波の音の効果音を入れたりしていました。書いてて気絶しそうですということで。
重いな。
これ何でしょうね、何なんでしょうね、結局ね、あのこの46分にこだわっての編集っていうところがね、またなかなかのねオタク具合を、あでもあの頃のテープのこの54分とか、あと72分とかもありましたが、なんかそういう区切りって何基準だったんでしょうね。
なんだったんだろう、単に物理的なもんなのか、 CD みたいになんだっけ、なんかの曲がちょうど入るようにとか、ね、
そうですよね、72、あそうそう、 CD の普通 CD のメディアが最大収録が72分、であれって何でしたっけ、カラヤン式の運命が
ちょうど入るように
全部入るのがそれがリミットって、えカラヤン基準って私思いましたけれど も,
もテープはちょっと違うからな、ね、でも物理的なもんなのかもしれないね。
でもミックステープカルチャーってありましたよね。
あったよ。
なんかこう例えばなんか週末とか連休にちょっとドライブに行くとか用に編集をしてたりとか。
そうね、海ドライブ用テープとかね。
そうそうそう、わかります。私は結構高校の時の登下校が、片道だいたい40分ぐらいだったんで、行きと帰りで80分でミックステープを仕上げてた時期があって、なんかね、そんなにこだわってどうすんだよって思ってたんですけど、結局は友達とくっちゃべって帰るからガッツリ聞くことはあんまりなかったんですけど、なんかそういうの作ってたりとか、あとね、私、これ、初めてラジオで言う話なんですけど、高校の時にちょっぴり付き合ってた彼氏が、年上の方だったんですね。で、免許取り立てだったんで、なんか、免許取れたからドライブ行こうって言われた時に、多分気合を入れてくださって、すごい考えて作ってくれたミックステープが流れたんですけど、私と音楽のセンスがあまりにも相入れないことがそこで露呈してしまって、その後も、速やかにお別れしましたよね。
それはあるよ。
やっぱり音楽の趣味って、相手に押し付けられるのも嫌じゃないですか。じゃあその気持ちもわかるので、もうそのことを告げずに、そっと、こう、なんか距離をだんだん、間を取っていくみたいなお別れの仕方をして、やっぱミックステープで、深まる仲もあれば、ちょっとね、これは距離を置かざるを得ないなっていう判断もあるんだなっていう。
まあ、それで別れるまではないけどね。あ、でも、これは違うなっていうのあるよね。
もうなかなか入れないっていう。
あるある。
ね、特にね、ことね、他のジャンルの趣味の問題であればね、まあ、お互いに相入れる部分もあるんでしょうけど、音楽って本当理屈抜きで好き嫌いってあるじゃないですか、個人個人が。やっぱなかなかね、いいからって言って渡されても受け入れられないっていうのが、お互いにあるんだろうなっていう。まあね、私16、17の時にそれ勉強できたんで、まあ一つ大人になれたかな。
割と早かったね。
割と早くね、そこ到達できたんで、まあよかったかなと思いました。続きましていきましょう。ラジオネーム、黒タッキーさんです。ありがとうございます。DJ になりたくって、高校の放送部の部室で、レコードプレイヤーを使って、ちょい悪ぶって真剣に DJ の真似をしていました。しかも地元は田舎だから、DJ なんてみんな知らない。あいつすげえという噂が校内に回って、女子とか後輩とかが見に来ていました。ただレコードプレイヤーで盤を無理やりスクラッチしている僕の姿、マジで今赤面です。案の定先生に見つかってめちゃくちゃ怒られました。ああいうちょい悪ぶってしまう時期って何なんでしょうね。本当に黒歴史ですということで。
盤も針も痛みそうだな。
痛みますよ。これ
学校の
機材ですからね。それは顧問の先生ギャン切れするのも当然ですよね。限られた部費で買ってるんで、レコードの針って安くないじゃないですか。
そうね。今でも安くないけど昔は本当に高かったよ。そうそう。
高かったですよね。もう下がそもそも一番最安値がそもそも高いので、高いのって言ったらもう本当にキリがない感じだったので、それをね、
こんなもの擦られちゃたまんないよな、
ね、もうね、先生が逆にね、学校から怒られるパターンになりますからね。あ、でも、あ、まあ、これも年代なんでしょうね、その、高校の時に DJ に憧れるっていうのは。私たちの頃、クラブ DJ スクラッチしてなかったんで、まあ、
そうね、
順当に曲をつなぐだけ。の、クラブ DJ はいたんですけど。
俺が高校の頃なんて、そんなもんね、影も形もなかったよ、ね。歌謡曲しかなかったよ、
ね。逆にあれですよね、CD 時代、レコードスクラッチしてるの子供のいたずらですよね、完全にね。そういうカルチャーの時期でございました。続いていきましょう。こちら、ラジオネーム、ミスセゴドンです。ありがとうございます。西郷さんテイストな女性なんでしょうか、ちょっと気になるわ。昔、とってもタロット占いが好きでハマってました。 でもあんなにたくさんのカードの意味は覚えきれないのでめちゃくちゃ適当にやってました。とにかくタロット占いをやってる自分にすごい酔っていたという感じです。なのでファッションも真っ黒でメイクも魔女っぽくして、友達からたくさん占ってほしいと依頼が来たけどちゃんと占えないからそれっぽいことを言っていました。今思えばごめんって感じですっていう方。
それで運命を狂わされた人いないのかな。
ねえ、まあまあ有料じゃなくてね、友達からこうカジュアルにね、まああの子できるらしいよみたいなので占われたんでしょうけれども、でも何でしょうね、このやっぱり占いとかができるとか、なんか何て言えばいいの、何かにチャネリングできるみたいな感じのノリに憧れる時期っていうのがやっぱりありますよね。ちょっとなんか人と違う才能が、形ではない才能があるっていうので、
占いっていうのは大体興味がないっていうか、何を占ってもらえばいいのか分かんないんだよね。
あ、そうなんです。私も実はそのなんだっけ、お金を払って占ってもらったりとかっていうきっかけが全くなくって、なんか例えば何かうまくいかないことがあった時に、じゃあ占いでちょっと見てもらおうっていう感じの思考にはならないんですよね。
ならないね、うん、これからどうするかとかね、
そう
人に言われてもなとか思って、
ねえ、まあなんかね、あとね、こうなんか家のなんか向きとかの、部屋の向きとかの風水とかも特に私興味が取り立ててあるわけではないので、でもいますよね、中にはもうなんか月1ぐらいで占い通ってないっていう方たまにいらっしゃいますよね。い
や、俺の知り合い少女漫画家は割とね、まあ、霊関係が多いんで、みんなね、なんか、あ、それ分かる分かる、あ、それ私には分かるってみんな言うんで、あ、分かった、もういいよって実はこっそり思ってんだよ、ね、
そっとしておきたい、そこをあんまり掘り下げないでみたいな。でもね、やっぱりでも一回ね、この小ネタでもゲストにね来ていただいた私の友人なんですけれども、エマちゃんっていう、まあ占いのお仕事もされてる人がいるんですけど、私彼女にも占ってもらったことないんですよ。ただ一回ゲストに来てもらった時に、まあざっくりちょっとなんか、まあ生放送で占ってみてって言ったら、私がまだ誰にも話してない近々入籍するっていうのをバッチリ生放送で当てたんで、彼女はすげえなと思いました。で結局ね、それ生放送で言われちゃったんで、自分からもカミングアウトせざるを得ないっていうので、予定してなかった入籍のお知らせをラジオの生放送中にやることになったんですけれども、まあでもそれ以外で本当ちゃんと占ってもらったこととかがなくって、女性とかって結構なんかそういう雑誌の刊末とかに載ってる、女性雑誌の刊末に載ってる占いとか好きって言うじゃないですか。私そういうのもほとんど見ないんですよ。
俺も何の興味もないな。
ねえ、なんかこう、ね、お好きな方とかはね、もう自分がほら、例えばこう四柱推命だと何の枠に自分がいて、で何とかだとこの枠に入ってみたいなと、知ってる方いるじゃないですか。私何回やっても覚えられないんで、あ、もう占いって私の人生とあんまし関わり合いのないことなんだなっていう解釈で、
俺は水亀座の B 型っていうのしか知らない。
あ、私もね、ヤギ座の B 型っていうのしか自分把握してないんで、あとそれ以外のことについてはもう運命数とか全く分かんないんですよ。なのでね、沖縄でも当たるって有名で、わざわざ飛行機乗って見てもらいに来る方がいらっしゃるぐらいの伝説の占い師っていろいろいらっしゃるみたいなんですけれども、残念ながら私興味がないので、そちらの方情報が全く持てないので、好きなお友達がいてもその情報も提供できないとい う形でございます。
今までの人生3人ね、まあ、プロもアマ問わず、見てもらったことあるんだよ、見てもらったっていうか、まあ、たまたまそこにいて見てもらったとか、霊感があるとか、プロの占い師とかに3回見てもらって、学生時代と30ぐらいと、50ぐらいと見てもらって、まあ、ほぼ共通して、女の子に人気があって、芸術的才能があって、晩年小金が入るって言われたんで、あ、いい人生だなと思って。
晩年でもね、こう、経済的収入が途絶えないって分かってる安心感すごいですよね。
もう、それ十分だよ、俺。
もう本当ね、もう、羨ましい、そう言ってもらえるなんて。ああ、なるほど。私も本当、エマちゃんのそれ一回きり以外で、もう、占ってもらったこと自体がないので、ただちょっと興味があって、なんて言えばいいのかな、そのタロットカードを、の占いのメソッドを知りたくて、結局自分でタロットカード買ったことあるんですけど、まあ、このミスセゴドンさんと同様で、あまたのカードの意味が覚えきれないので、もう結局はなんか単なる棚の飾りに今でもなっております。続きましていきましょう。こちらラジオネームウラマックさんです。あ、ウラマックさんありがとうございます。 学生時代好きだった先輩本人のフィギュアを作って誕生日にあげたことですかね。仲良くしてもらった相手ですが、それはそれは怖がっていましたということで。
惹かれるよな。
ねえ、多分ね、女性の先輩のね、立体造形はなかなかですよね。イラストを描いていただくのと、立体造形って何ですかね、なんか圧が違いますよね。この言い方合ってるかな。
やっぱり念がこもってそうだよな。
なんかこうね、こう素体を作りながらめっちゃ念がこもってる感じがねあってね、浦マックさんが実際浦マックさんですね、商業の漫画家さんでもあるんですけれども、うん、フィギュアの立体造形の方もやってらっしゃるんですね、うん、ずっとで、ワンフェスとかで販売されてたりするんですけれども、一体どんなフィギュアを作ったのかめっちゃ今気になってるわ。なんかセクシー系のフィギュアだったらどうしようかなってね、ちょっとね、私の小鳩のような胸がドキドキしております。写真残ってたらぜひこの後お写真のデータくださいということで、続きましていきましょう。マンダリンコーヒーさんです。ありがとうございます。黒歴史、多分私の黒歴史は数年前ホストに入れ上げてた時期です。あ、ガチですね。マジで100万円どころじゃないです。たくさんいろんなことがありましたが、今は実家でおとなしく家業の手伝いをしております。周りが見えなくなるってマジでやばいですということで、
まあ、今はとりあえず気づいてればいいんじゃない？
ねえ、うん、まあね、割とね、その、なんて言えばいいのかな、親の財産まで手をつける前に、ね、
そうそう、
お気づきになられて、もう、ね、多分ね、100万どころじゃないってことは500万以下ではあろうということなんで、まだギリギリどうにかセーフなのかな。まあね、
うん、
ね、親の実家とか、このね、親御さんの家業の手伝いをされてるということで、この家業を手放さなきゃいけないぐらいの、
そうそう、親の家が、抵当に入ってない、
抵当に入ってないんだったらね、本当に、良かったかと思います。
今ハマってますってのが一番嫌だけどね。
ね、今ハマってますだとなかなかアドバイスもしづらいですよね。言うと、ますます意固地になるっていうパターンの方が多いんで。でもなんか、まあ、この方はホストさんっていうことですけど、例えば、今だと、特に女性だと、声優さんとかジャニーズとかの、グッズに課金とかってあるじゃないですか。あれって、物が残るじゃないですか、まだ。で、ね、まあ、例えば、コンサートとかで一瞬目があった、この、プライスレスな時間とかに、そのお金を投入した価値を見出せるんですけど、ホストさんだと、ね、一緒に席に座って、なんか、ウェイ乾杯みたいなのに、プライスレスな感じなんですかね。
ねえ、ホスト、わかんないな。
ねえ、私も、ホストクラブに行ったことないんですけど、知り合いが、バーで働いてて、うん、で、仕事終わってから、じゃあ、久々にみんなで飲もうって言って、もともと友達だったんですよ、別の業種で。で、飲みに行ったら、その店の系列店にホストクラブがあったみたいで、うん、仕事上がりのホストさんも、僕たちも混ぜてくださいって言ってきたので、季節して、普通の那覇の、普通のバーで、ホストクラブのホストに6人ぐらいに囲まれて飲むっていうね、貴重な時間を過ごしたんですね。全くお金をペイしてないにもかかわらず、ウェイウェイウェイウェイ言ってもらえたんで、あ、これはなんかもう人生に二度あるかないかど、指名でも一人か二人じゃないですか、テーブル作るの。6名に囲まれましたからね。
俺ね、前、吉祥寺の、夜中にね、3時とか4時ぐらいに、ファミレス行って仕事してるとね、仕事上がりの、キャバクラのお姉ちゃんたちが、
はいはいはい、
ぞろぞろ入ってきて、うん、隣のテーブルでもうキャイキャイ言ってるわけ。
うん、
もうね、某で、吉祥寺の某デパートの魚売り場の主任のなんとかさんは、すぐ指舐めるから嫌なんだよ。
うわめっちゃ具体的やんけ。
そういう話を。
あんまり聞きたくもない情報が入ってくるわけですよ。フレッシュな。
その後俺、魚売り場行って、あいつが大丈
夫。あいつが、キャバ嬢の指をベロベロベロベロ舐めてた。なかなかの性癖ですね、その魚売り場の主任さんね。今なんかあれじゃないですか、吉祥寺界隈に住んでる方がこのラジオ聞いてたら、もしかしたらあの店にいるあの人じゃ、いつも白い上っ張り来てるあの人かしらってちょっと思いついてる感じで、
ね、何が見に行けば多分あのうちのどれかだ
し、あの何人かのどれかなんだな、指なベロベロベロベロ舐めてんのみたいな。 いやでもなんかね、そのホストに入れ上げてた方のね、割となんかこうネットとかで聞くのって悲惨な話とかが多いのでこの方は早くご卒業ができて、
そう、ね、うん、気づいてよかったよ ね、
ね、何よりだと思います。またね、その実家でおとなしく家業の手伝いをしているということで、割とこうねストレスがあんまりない環境で今いらっしゃるということもまたねいいことかと思いますね。続きましていきましょう。こちらラジオネームカッツンカッツンさんです。ありがとうございます。黒歴史って中学時代に多くないですか？僕は中学時代です。ラルク・アンシェルのハイドになりたくて、バンドやりたくてギターを買いました。でもお金がないので、親に頼んでギターを買ってもらいました。それはスピーカーが本体についてる小さめのギター。そうです。増産ギターと言われるものでした。僕はもっとかっこいいギターが欲しかったのですが、親にこのギターの方が可愛いから女の子にモテると言われたので、早速そのギターでラルクのフラワーのサビの部分を練習して、かっこほとんど歌メロだけ。学校の教室で休み時間になったらギターを弾いてました。全生徒が注目に来たので、狙い通りすぎてギターを弾き続ける僕。先生に注意された時は、あえてすげえふてぶてしく終わる僕。そして女子からは全然声もかけられませんでした。今思うと最高に恥ずかしかったです。同窓会では僕はギターの〇〇と言われてて、あの時はみんなびっくりして、何してるんだこいつ、ポカーンという状態だったみたいで、笑われながら言われちゃいました。モテるはずが全然モテなかったのはそのせいでしたということで。
でもまあゾウさん結構ミュージシャン、プロのミュージシャンでもたまに使うけどね、ライブとかで。
そうですね、
なんか清志郎も弾いてたよな、確か。
そうそう、なんかねゾウさんギターはゾウさんギターなりのなんかいい感じの歪みとかが出るので、結構ね使い勝手としては良かったんですよね。でもなんて言えばいいのかな、このギターを弾けることイコールモテにつながるっていうのが日本の中で割と長く引き継がれてますよね。
いや、まあ、今でもそうじゃない？
今でもそうだと思います。
バンドでやっぱり一番モテるのはボーカルとギターだよ、ね、
ボーカルとギターなんですよ。
ベースとドラムなんて誰も見てない。
ベースとドラムがね割と肝心なんですけどね、意外と注目、女子からのモテ度で言えば注目度は低いっていうことで、意外なところでね、まだなんかキーボードの方がなぜかモテるっていう感じもあるんですけれど、
キーボードは途中でパッとスポットライト当てられて大抵ワンフレーズぐらい弾くからね。
そうですね、ちょっとソロっぽい感じになったりもして、あと何でしょう、何の根拠もないんですけど、キーボーディストはバンドの中で一番なんて言えばいいのかな、頭が良さそうな感じがするの。
一番譜面が読めそう
って感じだよね。そうそう、それ私の偏見かもしれないんですけど、私的にはそうなんですよね。いやでもなんかやっぱりね、ギターをこう学校の休み時間にいきなり弾いてこうモテ度を急上昇させたいっていう気持ちはね、わかりますよこれ。
わかるよ。
これ結構ね、なんか多分フォーク世代の方たちもそうだったと思うんですよ。やっぱ学校とか大学とか高校とかでギターを弾いたらちょっとモテ度が変わるみたいな。そ
う、大学はあるだろうな。高校は多分ね、持ってたらすぐ募集だね。
あ、なんかエレキギターイコール不良みたいなイメージだった時に、私の知ってる範囲の方がエレキギターを買いたいって親御さんに言ったら、エレキギターを買うぐらいだったらバイク買ってあげるって言われて、いやそっちの方が 今だったらどうかなって思うんですけど、あの頃はバイクよりもエレキギターの方が不良の象徴だったっていうのを聞いて、多分1960年代とかもうちょっと前の話だと思うんですけど、それって
60年代って 俺が高校のくらいだけど、うん、
まあ、エレキはちょっと。
エレキは周り一人もいなかったね。生ギター、アコースティックがちょっといたぐらい。あんまりでも何しろ自分で弾く人がいなかったね。
エレキギターってギター一本で音鳴らないじゃないですか、ね、ピヨンって音しか鳴らないし、やっぱアンプありきなので、
アンプがいるし、うん、エレキギター一本で弾き語りする人いないしね。
そういないですよね。今ならまだ許されますけど、当時はなかなかいなかったですからね。ちなみに石川先生の黒歴史って終わりですか？黒歴史がなさそうな感じがするんですけど。
黒歴史はね、やっぱりサラリーマン時代かな。
ああ、ごくわずかなサラリーマン時代。
まあ、一応大学ちゃんと卒業して、はい、5年かかったけど、
はい、
超大企業に入って、
はい、もう日本代表する大企業ですね。
生産管理部、輸送管理課第二係にいたんだけどね。配属されて、半年間研修なんだよ、大企業だから。
ああ、研修期間そんなに取るんですね。うん、
で、7ヶ月目に配属されて、うん、1週間で俺、変人って言われた。
部署の人から。
うん、じゃあ、変人って俺何にもしてないんだよ。昼休み、 あの昼休みになると俺自分のデスクで本読んでた、
うん、
で仕事終わると一人で帰って駅前のジャズ喫茶行ってたの、
うん、
それで変人って言われたんだよ。昼休みはみんなでね、あの会議室行ってトランプ博打をやるんだよ。終わったらみんなでマージャンしに行って飲みに行くんだよ。
あ、そっちカルチャーだったんですね。
それをやんない俺は変人なんだよ。
ああ、そっちの付き合いは全然しない、イコール変人って言われちゃうんだ。
俺、変人って言われた瞬間に、ああ、ここから持たないなと思って、ね、結局11ヶ月でやめました。
1年持たなかった。でもね、せっかく晴れての大企業に就職されて1年持たなかったのご家族もびっくりだったでしょうね。い
や、それがね、オイルショックのド不景気だったんだよ。
あ、その時期、だったんですか。
俺どうすんだって言われて、いやでも会わねえしなって言われて、もう辞める日にね、人事部長に呼ばれてさ、あの石川君、君は我が社始まって以来会わないから辞めるって言って初めての男だよって言われて、
まず人事部長がお出ましに、
俺あの会社で記録を持ってた。
最短で
多分破られてないと思うな。
正社員なのに1年未満で辞めた。
あの会社多分ね、辞める人ほぼゼロだよ。
そうでしょうね。私ね、その入られた社名を存じ上げてるんですけれども、あそこを会う会わないで辞める人って今のご時世でもいないと思いますよ。もう入れただけで超ラッキーですからね。
当時全社員4万人いて、大卒事務屋が3000人ぐらいだった。だからもう、ねえ、矢野町が30万人ぐらいいて、
ね、
はっきり言って30万人の中の3000人なんだよ。でも辞める人はいないよな。
いないでしょうね。いやでもね。
でも退屈だったんだよ。
別に出社して何か今日は頑張るぞみたいな。テンションの高まりもなく。
なく。いや、行って、ああ、また今日も始まるのかなと思って。
いや、でも、それがワンクッション、その人生経験で入ってたからこその今っていうのも、あるんじゃないですか。遅かれ早かれ、その、漫画家としてのお仕事はされてたかもですけど。
いや、でも俺漫画家になろうなんて全然思ってもいなかったからね。やめてなんか食わなきゃいけないんで、漫画いっぱい読んでたし、漫画描けるかなと思って、ね、漫画家になったんで。
その割でプロの漫画家さんで、ずっと現在までお仕事が続いてるって、これ、軽く話すと、今の若手の漫画家さんから、すごい嫉妬されるんじゃないですかね。
でも俺、本当にね、最初に自分で漫画家になろうと思ったのは、俺が選んだんだけど、その後、なんかある日、いきなり小説書けって言ってきたり、なんか週刊誌で記事書いてって言って、映画出てとか、朝ドラ出て、NHK の朝ドラ出てとかさ、なんでみんな俺にそんなこと頼むのっていう。
なんか自分からこう蘇生して営業かけに行ったわけでもなく。
だから俺結構ね、適当な人生だった
な。なんか、石川先生、己の人生を振り返るなんかトークになってますけど。
だから人生自体が黒歴史っていうか。
いやいやいやいや。でもね、大学の時はでも満研にいらっしゃったんですよね。
満研にいたけどね、あの頃満研で書く人いなかったね。
ね、別に、ね、そこからプロ志向に入っていくっていう方も大学時代の。
ほんのちょっといたけど、俺の2年上かな、川口海事っていうのがいて。
はい、川口海事さん。
沈黙の艦隊とか書いた。はい、あの後は、俺で、その下がね、結局漫画やめちゃったけど、山田栄美とか。
あの頃山田双葉さんでした
っけ。そうそう。うん、片山正幸とかね。
はいはい、
ポツポツいたんだけど、俺の下はポツポツいたんだけど、俺の上はほぼいなかった。俺の頃にちょうどね、一コマ漫画から4、ストーリー漫画に変わっていく頃だったの、世の中が。だから漫画家になろうって。っていう人自体がほとんどいなかった。ねえ。
じゃあもうこれでご飯が食べていけるっていう予想もしてなかったん
で。してなかったっていうか、まあ大体漫画家に社会的地位なかったしね。
当時。
大学出てまで漫画家になるって言われて。
ああ、4年代出てまで漫画家になるか。あ、そうなんですね。今でこそ漫画家さんってもう憧れの職業だったりするじゃないですか。
だって俺あの頃ね、去る雑誌の編集長から、大卒の漫画家は嫌いだって言われたも
ん。そんなこと言われちゃうんだ。ちょっと辛いですね、それ。
あの頃大学出て漫画家になるなんて本当にもう数人いるかいないかぐらいの感じだった。
もうそれだけ珍しい存在の中で、
みんな子供の頃が漫画家になりたくてずっと描き続けて、ついに漫画家になる人ばっかりだったからね。ある日漫画描けるかなと思ってなったのは俺ぐらい
いやでもそれでね、あの今現在までずっと間を切れずにお仕事をしてるっていうのはもうすごいすごいラッキー、ラッキーって言っちゃいけない、もちろんあの石川先生 の、 あの実力とかも終わりなんでしょうけれども、
本当に運だったよね。
運要素ってやっぱあるじゃないですか、こう連載決まるかとか打ち切りになるかならないかとかって、うん、そこですよね。
本当に俺がデビューして 1,2 年ぐらいの頃に漫画界すごく変わってったんだよね。だからそれにちょうどうまくはまった感じで、あれがなかったら多分続かなかったよね。
ね、なんか多分あの結構ね、あのなりたくてなりたくてやっとデビューできたと思ったらいきなり打ち切りになった漫画家さんとかとかっていうのも、最近は情報としてツイッターとかでそれダイレクトに知っちゃうじゃないですか。こんなに年間に打ち切りでもう明日からのご飯がちょっと分かんない漫画家さんがいるんだ、商業誌に載ってた人ってこんなあのいきなり変わっちゃう人いるんだっていうのとかも知るようになると、逆に継続してずっとね、そのお仕事ができてるっていうのって本当にラッキーなんだなって。だからそのうち石川先生ご自宅の前に拝みに来る方いるかもしれないです。あのちょっとあやからしてください的な感じで。
いやでも本当にね、まあほぼ運と言ってもいいぐらい。俺あのデビューしてもう43年目ぐらいだけど、もうその間やりたいことしかやってないからさ。編集者の言うことなんか聞いたことないし、打ち合わせもしたことないし、
もう今歯ぎしりして歯茎から血が出てる漫画家さんとか多分ね、あのいっぱいいると思いますよ。マジですかみたいな。
いやもう本当にやりたいことしかやってなかったから、まあなんとか逃げ切れそうでよかった。
いや逃げ切れそう、もうここからは逃げ切り、うまいこと逃げ切る方じゃないかっていう感じ。
特に今はね、編集主導でもう編集者の言うなりでみんな書いてるからね。
なんかそういう話で結局折り合いが悪くなってね、もうあの精神的にちょっと疲れちゃう方とかもねいらっしゃるみたいなんで、
一切編集者の言うこと聞いたことないから。
もう石川先生の担当になられる方はそれなりの覚悟を持って石川先生の担当になられるんじゃないですか。この方は、この方はあの漁せるタイプの方ではないっていうのはもう分かってて担当になってらっしゃると思うので、
ちょっとかわ
い
そうだよ
ね。なのでね、割とね、あの年齢が若い、ね、編集者さんだと相当鍛えられるでしょうね、石川先生のご担当になると。じゃあちょっと投稿に戻りましょう。続きましてはラジオネームセビロランナーさんです。ありがとうございます。学生時代じゃなくてバリバリの社会人になってからの話なんですけど、つい10年くらい前です。僕にもそれなりに会社で後輩もできて、ちょっと先輩風吹かしてたんです。その頃後輩の女の子や新入社員の子に仕事終わりのご飯によく誘われるようになって、来た、モテ期が来たと舞い上がり、少しでも女の子の心象を良くしようと女の子が好きそうなご飯屋さんリサーチしたりしてたんですけどね。ある日営業帰りに差し飲みした同期ニュースラーの女性に残念そうな顔で言われたんですよ。ご飯誘ってちょっと褒めたらおごってくれる、マジでちょろいよって休憩室で話題になってるよ。ちょっとしっかりしなよって。確かに自己努力もせずいきなりモテ期が来たなんて、そんな都合のいいことは起こらないわけで完全に舞い上がってました。その後食事の誘いをやんわり断り始めたら、潮が引くように誘われなくなりました。カモじゃないって話が休憩室で広まったんでしょうね。その後営業先の女性と結婚しまして、子供が保育園となった今ではそれも笑い話になりました、ということで。ちょっと辛い黒歴史ですね。
それは女房に話したことあるのかな、
ね、えもしかしたら内緒の話かもしれない。営業先ということでね、もうその話は伝わってないんでしょうけどね。結局これね、あの女子のあの残酷さがね出ますよね。ちょっと褒めたらあの人ちょろいよっていう噂がね、周りにあっという間に休憩、あの OL の休憩室カルチャーってあるんですよ、やっぱり。そこだけで語られるあの社内の話っていうのがあって、割とね女子の情報共有がねそこでえぐいことになったりとかするので、私そういうの苦手なので、割とバイト先とかでも休憩室行かなかったタイプなんですけれども、結構こういうね、あの女性ならではのえぐさっていうか残酷さってあるんだなっていう。まあでもそれでも、まあこの方もそうですよね、そこからのご卒業がまあ割と早くてよかったっていうか、こう指摘してくれる同期入社の女性がいたからいいんですよ。
偉いよねそれ
ね。え、まあね、その人は、あの、ちゃんとね、あの、この人と、に、あの、それを注意してあげようっていうだけのね、信頼度とかね、付き合いの深さがあったからなんでしょうけど、じゃなかったら、教えてくれる人なんかなかなかね、 いないですよね。
カモにされ続けて
ね。もういいことカモにされ続けてね。もうマジであの人ちょろいよっていうのが新入社員にね、こう引き継がれて代々、引き継がれて行くような感じに、ね、なってたかもしれないのでね。まあ今ご結婚されて、お子様も保育園に入られたということで。うん、
おめでたいね。
ね、おめでとうございます。続きましては太郎ちゃんからでございます。うん、ありがとう太郎ちゃん。黒歴史といえば本当にいろいろあるんですけれども、昔、アルフィーをすごく応援してる時がありまして、なんだと？中学の時なんですが、ファンだったのが黒歴史じゃなくって、応援の仕方がちょっと黒歴史かなと思いました。アルフィーの皆さん、当時ラジオ番組をいろいろしてまして、確か土曜の夜にやってる番組があって、そのラジオが始まるまでにお風呂に入り、ラジオの前に正座して待ってました。そしてヘッドフォンも持っていなかったので正座をしたままラジオに耳を近づけ、すげえ前かがみの姿勢で30分間笑いながらラジオを聞いて、ラジオ終わったらラジオに向かって3方向に、あ、これメンバーの人数ですね、3方向にお疲れ様でしたと言って頭を下げて礼をしていました。今書いててもちょっと恥ずかしい。風邪をひいた時も同じことをしてたので親に怒られました。そんな感じですということで、まあね、今でこそこうね、ネットとかで情報も、見れたりとか、動画が見れたりしますけど、当時って、リアルタイムで情報を知るって、ラジオぐらいしかなかったですからね。
でも太郎、今やってる音楽性とあまりにも違うんじゃない
の？ねえ、私、太郎ちゃんがアルフィーの話、がっつりしたのをね、聞いたのに、ね、今回が初めてなんで、付き合い四半世紀あるんですけど、アルフィーの話、ほとんど聞いたことないですね。
アルフィーってね、アルフィーっていう、まあ、バンドは申し訳ないけど、何の興味もないんだよ。これ以上興味がないバンドはないぐらいないんだけど、坂崎幸之助は割と好きなんだよ。
うん、
まあ、多少本人は知ってるんだけど、本人も面白いし、オールナイトニッポン昔やっててね、
はいはい、
を結構聞いてたんだよ、
うん。
で、俺の友達でね、アルフィーのロードマネージャーやってるやつがいて、そいつに、いや、坂崎の番組最近聞いてんだよって言ったら、うん、あ、じゃあ見に行くって言うから、日本放送行って、こうやって喋ったら横で聞いてた、うん、聞いてた、面白かったんだよ、
うん、
で、いや面白かったって言ったら、その俺の友達のロードマネージャーが、いや石川さんアルフィーの大ファンなんだよって言う、いやそれは
違う。あ、いきなりなんかハードル上げる感じの紹介のされ方されましたね。
そう、困った。
あ、みたいな。ハードルガン上げっていう。一応、ね、その場はなんとなく。
なんとなく、むやむやに。
むやむやにやり過ごせたんですね。いや、でもなんか、ラジオの時に、こうね、思わず、こう、一回お風呂に入って身を清めてから、ラジオ聞きたいとかっていう気持ちはちょっと私もわかるので、なんか、ガタロちゃんに、ラジオの聞き方が黒歴史だったということで、続きましていきましょう。お腹クッションさんです。ありがとうございます。クラスメートとゴスロリファッションにハマっていた時期です。買うと高いので自分で縫って作ったりしてました。作ってたというか、安めの黒ワンピースを買ってレースとかビーズをたくさん縫い付けたり、いわゆるカスタマイズです。メイクもお母さんの道具を借りて、あ、自前のはなかったんだね。お母さんに手伝ってもらってました。かなり目立つ格好で友達と歩いていました。写真も撮られたし、スナップ雑誌にも載ったことがあります。あ、もしかしたらお腹クッションさん関東とかの方なのかな。でも今見ると本当にゴッテゴテでとっても恥ずかしい。子供が大きくなった時に私の過去のアルバムとか見られないようにしますということで、これはね、うまくね、自分の趣味をね、お子さんにカミングアウトできる趣味とできない趣味ってあると思うんですけど、ゴスロリなかなかですよね。まあ、コスプレもジャンルによると思いますけど、親子で共有してるコスプレもあるじゃないですか。だけど、ゴスロリちょっと厳しいですね。
ゴスロリとかヤマンバとか困るだろうね。
ちょっとね、でもね、もう確実にヤマンバのギャルだった、渋谷のギャルの人たちって、もう今お母さんになってる世代じゃないですか。ね、こうね、お子さんにね、過去の写真とか見られてね、まあ、お母さんだって気づける範囲のメイクだったらあれですけど、下手したらこの人誰ですからね。
あれ、わかんないよな。
あれ、すごいわかんないですよ。でもね、未だにね、何人かはまだ、
いるね。
あのカルチャーをね、
渋谷にいるよ、
まだ。継承してるっていうことで、私もね、ヤマンバが、渋谷の、センター街とかにいた頃っていうのは、東京からちょっと離れてた時期だったんで、リアルで見ることってほとんどなかったんですね。ただ、ごく、ごく、 く稀に那覇でも国際通り界隈で一人二人見かけてましたけれども
那覇でもいたのか。
那覇にもいたんですけれども、やっぱほら、なんていうのかな、お互いに、あれって、こう、自分、グレードを高め合うカルチャーじゃないですか。より相手より上に上にっていうのが。
いや、マンボードを高めて。
そうそうそう、高めていくはずなんですけど、何せ競争相手がいないので、
まあまあまあ、スタンドアローンのヤマンバ、
そうそうそう、スタンドアローンヤマンバだったのでなかなか完成度的なところではね、あのちょっとあれかなっていう感じで。じゃあ最後のご投稿いきましょう。ライさんです。ありがとうございます。いろいろ黒歴史ありまくりですが、中学生の時に、お昼休み委員会で別の教室に行き、自分の教室に戻ろうとしてドアを開けたら、はあ、お前誰みたいな顔をした知らない人たちからたくさん注目を浴びてしまい、自分もはあ、ここどこみたいになって、クラスの標識見たら一つ下フロア違いの教室に入ってしまって、すごく恥ずかしい思いをしました。数日後くらいにその教室にいた子たちと学校の中ですれ違った時に、あ、逃げた人だと指さされ頭を抱えましたということで、これフロア違い私もあります。でもね、あのさっき出てきた太郎ちゃんは学校自体を間違えた。
なんだ
あのね、京原中とどこかを間違えて、あの初日登校初日に、
あ、初日か、
初日に、あの自分が通ってた学校に行っちゃったのかな。でガラッて開けて、はぁみたいな感じになって入学式ギリで間に合ったっていう話がありましたけれども、さてさて、次回のアンケートテーマなんですけれども、ま、あの日本の映画界でずっと漫画とかアニメの実写化ってあるじゃないですか、うん、まあ、宇宙戦艦ヤマトが実写化された時は私びっくりしたんですけど、最近だとちはやふるとか、あの女の子の漫画が結構実写化されてて、であのネットフリックスでこの間あの情報公開になったのがカウボーイビバップ、ネットフリックスで実写化なんですよ。
あ、そう。
ハリウッドで映画化されるって噂より先にネットフリックスでドラマ化で、もうキャスティングの発表もあったんですね。なんで、まだですね、あの実写化されてない漫画とかアニメとかいっぱいあると思うんですけれども、次回のアンケートテーマは実現するかどうかは別の話として、あなたが実写化してほしい漫画アニメ、こちらの方を、アンケート募集の枠でアップしたいと思いますので、皆様ぜひ、こちらの方番組ブログよりご投稿くださいということで。で、以上、俺の話のコーナーでした。
てててん。
あなたが来るまで待ってます。
小ネタ超特急。78.0。FM那覇。
ティクティン、一日一善、
小ネタ超特急、
エイミーの小ネタ超特急 FM の流行りをお届けしております。ここからエイミーがおすすめの作品をご紹介する今月のこれのコーナーです。セレクトタイトルはですね、こちらです。ザザン、石黒正和さんの天国大魔教、これね、3月の下旬に、お、こか、2巻が出ましたということで、こちらね、石川先生もお読みになってらっしゃるということで、うん、一応この漫画ですね、私が読んだきっかけは2019年のこの漫画がすごいの男版第1位になって、で、私それまで石黒さんの漫画ほとんど読んだことがなかったんで、読んでみたら面白かったという。
うん、
うん、で、一応ですね、ご紹介初めてなので、軽く、キャリアっていうか、まあ、経歴ご紹介するんですけど、石黒正和さん、1977年生まれなんですね。福井県の福井市ご出身で、で、大阪芸大の、芸術学部デザイン学科のご出身ということで、そもそもですね、デビューのきっかけは、講談社のアフタヌーン式賞の秋の式賞を受賞してデビューされて、で、2005年にヤングキングアワーズで、それでも街は回ってる。
あれが最初だったんだ。
そう、あれが連載の最初だ。でも、あ、それでも街を回ってる、あの、デビューの連載にもかかわらず、その後2010年にアニメ化されましたからね。で、それでも街は回ってる。まあ、アニメ化もされたんですけれども、第17回の文化庁メディア芸術祭の漫画部門の優秀賞と、2018年に第49回の星雲賞コミック部門も受賞してるんですね。星雲賞って完全 SF って、そうそうっていう感じなんですけど、うん、それでも街は回ってるがそこに入ったっていうので、ちょっと話題になりましたけれども、うん、ちょですね、 石黒さん、連載の方ですね、割と複数抱えながら、進行する、執筆スタイルもされてて、でも、なおかつ、読み切り作品とかも、コンスタントに書いてらっしゃるので、うん、2000年に、商業デビューした作家さんとは思えない、その作品リストの長さになってるんですね。で、まあ、ね、石川先生もね、さっきちょろっとお話しされてたんですけれども、割とね、こう、影響されてた漫画家さんの、あれが色濃く見える部分があるっていうことで、まあ、ご本人が話されてるのでは、まあ、そもそもの漫画の初体験っていうのが、その、藤子 F 不二雄さんの方っていうことで、ね、藤子先生も F 先生の方って独特のなんて言えばいいのかな、SF 作品とかがあるじゃないですか。あれに、もうちっちゃい頃からどんばまりされてたっていうのもあるので、あんまなるほどなっていうのもあるんですけれども、石川先生は石黒さんの作品とかってご覧になったのって、何のタイトルが一番最初ぐらいでした？
なんだっけ、一冊、全一冊の本があったじゃないんだっけ。
下天狼。
あ、そうそうそう。はい。あれ読んでもこいつうまいなと思ったんだよね。
下天狼私読みましたけど、うん、あれすごかったですね。びっくりしました。なんか一冊の中にこのストーリーが収まってるんだっていうの自体もびっくりで、
ね、結構ねちょっと昔の漫画家っぽいんだよ。今の漫画家ってたくさん書く人いないんだよ。
あー量を、う
んうん、俺たちの世代ぐらいまではねものすごいたくさん書くやつは書いてた。俺もそうなんだけど、はい、俺も連載3つも4つも、漫画の連載3つぐらいやってて、コラムの連載3つぐらい持ってて、曖昧に小説書いてテレビに出るみたいなさ、そういう生活してて、それが普通だったんだけど、今はもう週刊連載できない漫画家がいっぱいいるじゃない。でもこいつは何チャンネルも同時にできるタイプなんだなと思って、あと、なんだろうな。やっぱり影響を受けたものがはっきり出るタイプだよね。
なんかね、これ、読んだ方のレビューとかでも皆さんね、割とここら辺じゃないかなっていうのの指摘はね、ありますけれども、まあ、大友先生の影響を、まあ、ご本人もおっしゃってるんですけど、やっぱりダイレクトに受けたっていうのもありますけれども、今回の天国大魔教自体も、その、舞台が、その、ね、なんか大災、いわゆる大災害と呼ばれるものが15年ぐらい前に起こって、それ以降廃墟になった。
東京なのか日本なのか世界なのか。ね。ちょっとまだ今わかんないけどね。
そうですね。なんかでもね、まだそんなに世界が広がってる感じの書かれ方はしないね。まあまあそういうところに、廃墟の中でどうにかね、残った資源をうまく消費しつつ、生き残ってる人類と、方や、すごく、衛生的にも、あと、なんて言えばいいのか、こう、環境的にも整った、素晴らしい施設の中で、養育されてる子供たちっていうね、この二つの世界の、今、対比で、まだここがね、うまく接点が、まだストーリー的には、
まだ並行して進んでる。
並行して進んでる感じですけれども。
二巻目の最後で、ちょっとクロスかけてる。
クロスオーバー、次の三巻でいよいよここが、
そろそろ始まるかなって感じだよね。
っていう頃で。ね、まあ、そのね、さっき話した、下天狼の方が、まあ、かなり SF の方に近いということですけど、私、天国大魔教は、まあ、なんて言えばいいのかな、SF っていうか、まあ、アドベンチャーにもちょっと近い感じで、ね、私としてはなんか冒険活劇的な、
昔はこういうのは SF って言ってたんだけど、今、これだともう設定が SF なだけで、あとはドンパチものなんだけど、ただ、まあ、石黒は、大友に似てる、大友克洋にちょっと似てる、でもね、下天狼はね、あ、大友の影響があるなと思って読んでただけだったんだけど、この天国大魔教はね、大友克洋を明らかに意識してる。大友というよりも、明を意識してる。
明を。
明。これ、多分ね、石黒にとっての明を書いてるんだよ。
あ、なるほど。じゃあ、石黒先生にとってのアキラを今執筆中なんですね。
そうそう。アキラって舞台が2019年の東京、はい、ネオ東京。
ね、まさしく今の東京。
東京、東京が壊滅して、その後東京湾上にネオ東京って私ができて、で、来年2020年が東京オリンピックっていう。
あれすごいですよね。
大予言だったけどね。
大予言、当時。
多分ね、石黒も、よし、今の2019年、まあ2019年の書いてないけど、本当のリアルの2019年のアキラを書こうと、まあそこまで思ったかどうかわかんないけど、そういうようなのがちょっとベースにあって書いてると思う。今回ね、絵柄とかね、構図とかがね、アキラなんだよ。
あ、やっぱり意識して書かれてる部分が、もう分かってる人にはすぐ分かるっていう。
あらゆるところがね、大友の書き方なんだよ。大友克洋がヒットした頃ね、大友ズチルドレンがいっぱい出たんだよ。
いわゆる大友チルドレン。はい。
もうね、大友って絵の描き方、処理の仕方がね、独特だったんだよ。だからすぐわかるの。パッと見て、ああ、大友だよ、と思って。大物の中ではさ、吉田君が、
はい。
大友がブレイクする前の大友に影響を受けてたんだよ。
ああ、なるほど。
川よりも長くとか、あの辺はね、うん、大友の、まだ地味な頃の大友克洋にすごく似てる。
うん、
あの、絵柄とか描き方とか。うん、あと、森村慎とかね。
はい。
森村慎は本当にそっくりだった。
あ、もう見て明らかにわかるぐらい。
まあ、そのぐらいいっぱいいた。あとね、うん、意外なところではね、ドクダミソ。
え？
あれもね、大友に明らかに影響を受けてた。
そうなんですね。
キャラクターの描き方がね、大友の描き方だったの。あ、こんなとこまでと思って。
すごい、すごい裾も広がったんですね。大友チルドレン。
で、さすがにもう何十年か経って、何年経ってんの ?30 年ぐらい経ってるよね。はい、あの、アキラからね。
うん、
もうさすがに最近大友チルドレンいなかった。でも、久々に大友が出てきたよと思って。
ね、
特にこの天国前山教で。こんなっつっても、わかんないと思うけど、こんなシーン、んどっちだあ、こっちか。見えないかな、こうか。
あ、
こうか。
ちょっと持ちましょうか。はい。ほい。
その真ん中の、そこの斜め後ろのシーンとかね。
はい。
これ、大友の構図だよ。
ああ、もう人物の構図自体が。うん、ね、もう石黒さんもその、あの、多分、大友チルドレン、だった方ってその自分が影響されてたのを今なんか自分のオリジナリティで上書きしてそこの痕跡を消そうってされてる方もいると思うんですけれども、うん、石黒さんはあえてそこを意識してもう一回フューチャーしてる感じが、
あの頃書いたあのもう一回書こうと思って書いてる、
うん、
あの最初1巻目に出てきたあの、1巻目かな、どこだか忘れたけどあの、この主人公たちを襲う地元のワルがいたじゃない。
はいはいはいはいはい。あ、いましたね。あの、なんか、銃に、あの、なんだっけ、あの、女の子が、
そうそう、
これ持ってるこの銃。
あ、そうそう、これこれ。
に、あの、撃たれそうになってビビって言うこと聞くみたいな。
これ、大友の顔なんだよ。
ああ、ちょっとこれね、画面で出してみようかな。こうか。見えるかな？これですね。この真ん中の段のこの顔。これ、大友さん、大友さんのモブ顔って言ったらいいのかな、これ。
いや、他のも全部そうなん。この、こんな構図。こんな。
悪人が。
横並びの、こんな構図とかね。すごい大友で、うわ、これ完全に意識してるよ。
ね
と思って、すごい面白い。多分、自分にとっての現在の、あの、アキラっていうのはね、多分意識してると思う。
なるほど。
そう思って読むと、2巻目の一番最後で、出てくるじゃない。
はい。
卑弥呼様、
うん、
っていうのが出てくる。
あそこで、ね、わーって思いましたよね。
いやちょっとそのこの先がね、3巻目がどう展開するか楽しみな、う
ん。一応予定では秋口ぐらいなんですけど、まあ秋から冬にかけて出るかなということで、うん、いや、もうちょっと石黒さんのお話聞きたかったんだけど、お時間の都合がございます。次回の、ご紹介はこちら、篠原健太さんの彼方のアストラ、こちらの方、もう完結してます。5巻で、全5巻でもう完結しております。こちら、春クールでアニメも決定しておりますので、ご紹介したいと思います。ということで、早くもお別れの時間でございます。
早いね。
ねえ、もう、石黒さんの話だけで2時間半ぐらい軽くいける予定だったんですけれどもね、ちょっとお時間の都合がございましてということで、いや、でも小ネタ超特急にね、石川先生いらしていただいたの久しぶりだったんで。
久しぶりだったね。
ねえ、多分ね、前にお会いした時は割とね、あの、沖縄もちゃんとした冬だった頃だと思うんですけれどもそうそう、ね、もうね、あの夏の兆しで大変蒸し暑い本日の那覇でございますけれども、ぜひぜひまた石川先生、あのスタジオの方にも遊びにいらしてください。はい、よろしくお願いいたします。ということで、小ネタ超特急、次回のオンエアは5月8日、 もう日本のね空前の10連休が終わった後ですよ。みんながねだるいだるい言ってる時期にあのオンエアでございます。小ネタ超特急のブログに今回ご紹介したタイトルや YouTube もアップいたしますので、皆様ぜひチェックしてみてください。アンケートご投稿いただきました皆様、ぜひ次回のご投稿もよろしくお願いいたします。聞こえてまいりましたのはストロベリーナプキン、さようならセレナージュでございます。ということで次回は5月の8日夜7時にお会いしましょう。小ネタ超特急お届けしましたのはエイミーと
石川純でした。
それでは皆さんさようなら。
さようならセレナーデ、さようならさようならさようなら。